申命記の5章と6章です。この教会では、神のご計画の全体を余すとこなく、みんなでコツコツ学ぼうということで、もう3年目に突入しますね。早いですね。創世記の1章から、コツコツコツコツ学んできました。で、今日は、申命記の4章まで前回終わりましたので、申命記の5章を今日一緒に学びます。詩編も、詩編の1編から読み始めました。だからこの日曜日は、その今までで107回あったということですね。台風で、中止になった時もありましたけど、そういう時を除いて、この、コツコツコツコツ学び始めてから、107回目なんですね。そういうことで、今日は申命記の5章の1節から、6章の最後、25節まで、共に学んでいきたいと思います。始める前に一言祈ります。天の神の父さん、どうぞ今日もこの学びの時をあなたが導いて、ここにおられる一人一人、またこれを聞く一人一人に祝福を与えてくださいますように。この学びがあなたを知ることになり、あなたにその信頼を置いて、歩んでいく日々の糧となりますように。今日ここで学ぶことがここで終わるんではなくて、毎日の生活の中に反映していけますように。主どうぞ私たちの心にあなたの言葉を刻んでくださいますように。お願いします。御言葉を分かち合う私をどうぞお助けください。あなたの力によってこの一つ一つを分かち合えますように。またこれを聞く一人一人にもあなたが聖霊の力によって、ここに書いてあることを学ぶことを理解することができるようにどうか力を与えてください。お願いします。お願い、イエスキリストの皆によって祈ります。アメン。申命記の5章1節からお読みします。5節まで。さて、モーセはイスラエル人を皆呼び寄せて彼らに言った。聞きなさい、イスラエルよ。今日私があなた方の耳に語る掟と定めと、これを学び守り行いなさい。私たちの神、主はホレブで、もしくは市内で、私たちと契約を結ばれた。主がこの契約を結ばれたのは、私たちの先祖たちとではなく、今日ここに生きている私たち一人一人と結ばれたのである。主はあの山で、火の中からあなた方に顔と顔とを合わせて語られた。その時、私は主とあなた方との間に立ち、主の言葉をあなた方に告げた。あなた方が、火を恐れて山に登らなかったからである。主は仰せられた。で、6節から以降っていうのは、私たちがよく知っているその実戒という、銃の戒めが続きます。だその1節で書いてあるその聞きなさいイスラエルよ、今日私があなた方の耳に語る掟と定めとおうという。それはイコール実戒です。ここで、この文脈で言うと。そして立法です。実戒というのは、皆さんちなみに言えますか？10個。テストに出しますよ、今度。覚えておいて、損はしないですよ。なぜかというと、この前もやりました。律法というのは、律法を守ることによって私が正しいというふうに言うのではなく、律法というのは養育係として、私たちをイエス・キリストに結びつけるための働きをするからです。律法は正しいものであって清いものなんですよ。確かにその律法を守る守らないによって私が正しい正しくないというふうに正しい義と認められる義と認められないではないです。でも神からのものでその律法というのは一点一角も滅びないんですよ。これを見るたんびに自分がいかに神の基準に照らし合わせて間違ってるかっていうことがよくわかるんですよ。律法は613あります。その中の10個でも守れって、無理なんですよ。10個の中の1個、1つ選んでいいですよ。無理なんですよ。後で説明しますけど。無理なので、自分には破綻してるので、自分にはできないので、神に助けを求める以外ないというのが、私たちの理解です。この律法に対する。律法を学ぶ意義です。あ、神はここまで求めておられるのかって。で、あるにもかかわらず私たちはそこに達することができないな。じゃあダメじゃんって。このままだと滅んでしまうんだな。で、このギャップを埋めるのがイエス・キリストですよ。この実戒、もしくは律法について、モーセはイスラエルのために何て言ってるかというと、まず聞きなさいってイスラエルよ。 これを学び、守り、行いなさい。律法を聞くこと、その神の教えとか、神の掟とその定めっていうことに私たちが耳を傾けるときに、何をまず、それを聞くときに何をしないといけないかっていうと、まず聞きなさいです。聞かないと何にも始まりませんから。そして学びなさいです。学ぶということはとても大切なことです。聞いてはいはいと言って、守り行えるものではないからです。学ばないと守り行えないんです。どのようにするかっていうのが必要ですから。さっき言ったみたいに、イエスキリスト、その神に頼るって。イエスキリストがそのギャップを埋めてくださるって。そこを学んでいかないと、もう律法主義になって疲れてしまって、もうダメだってなっちゃうんですよ。ダメなんですけど。そこから救いがないんですよ。聞いて、学んで、守り、行いなさいって。イエスキリストも言いましたね。私の元に来なさいって。私があなた方を休ませてあげます。私は優しく減り下っているから、マタイの11章の28、29、30。減り下っているから、私、あなた方も私の首輝きを追って、私から学びなさい。そうすれば、魂に安らぎが来ます。私の首輝きは追いやすく、その2は軽いからです。6節から、実会の内容ですけど、皆さんがメモを取らなくて済むように、手法に書いておきました、10個。なので、メモしたい方はそこの横にメモしておいてください。なるべく聞いてほしいんですよ。書いたりなんか調べたりする。そこに時間が取られると、もう頭が、次行ったみたいな感じになってしまわないように、注法も使いながら、ぜひ、聞いてください。でも、書くことは大切ですから、覚えるっていう意味で。それも、やってください。6節、私はあなたをエジプトの国、奴隷の家から連れ出したあなたの神、主である。どう発音していいかわかんないですけど、主。神の名前は、おそらく、ヤーウェとか。英語だとジェホバかな。一つ目の律法。あなたには私の他に他の神々があってはならない。神である主、ヤーウェだけが神なんだって、他に神々があってはならない。それがまず第一番目の律法です。私たちが神よりも優先順位を上にするのは全て偶像なんですって。一番目の律法、どうしますか？この10個の中1個選んでいいよっていう律法。1個守れますかっていうその律法。一番目の律法にしますか？神以上に優先させるものがあったら、それはもうそれとそこで終わりです。それで罪です。選ぶ？選ばない？二つ目の律法、八節。あなたは自分のために偶像を作ってはならない。上の天にあるものでも、下の地にあるものでも、地の下の水の中にあるものでも、どんな形をも作ってはならない。で、これと付随して、もう一つ、その、二番目の、その二っていうかな。それらを拝んではならない。それらに仕えてはならない。あなたの神、主である私は妬む神、私を憎む者には、父の咎を子に報い、三代、四代にまで及ぼし、私を愛し、私の命令を守る者には、恵みを千代にまで施すからである。二つ目の律法、自分のために偶像を作ってはいけないし、拝んでもいけない。どういうものが偶像礼拝かというと、確かに偶像を拝むっていうのが偶像礼拝です。でもさっきとちょっと似ています。偶像礼拝っていうのは前回やりました。その新約聖書によると、何かっていうと、その、むさぼりが偶像礼拝なんだって、もっと欲しい、もっと欲しいっていう。最後の律法につながりますが。そして神よりも、その、上にしてしまうのが偶像なんですって。それをやるのが偶像礼拝なんですって。それはこれも基準高いですよ。私を憎む者には父の咎を子に報い、三代四代にまで及ぼす。私を愛し、私の命令を守る者には恵みを千代にまで施すとあります。じゃあ自分の親が悪かったら、その罪は自分はその罪を負っていかないといけないのか。エゼキエルの18章、開けられる方はどうぞ開けてください。エゼキエル書の18章です。難しいんですね、これエゼキエル。ど真ん中ゴンって開けると、詩編とか、イザヤとかが出てくるんですよ。で、それのもうちょっと後ろです。イザヤが出てくると、イザヤの後ろがエレミアで、エレミアの後ろが、アイカが挟んで、それでエゼキエルです。の18章。ダニエルとか、なんかホセアとか、そういうとこ行ってるともう行き過ぎです。新約聖書のマタイ・マルコ行ってると行き過ぎです。もっと前に戻りましょう。 前後左右の方とチームワークをここで発揮してくださいね。エゼキエルの18章。一節から読みます。あ、締め切りに戻ります、後で。次のような主の言葉が私にあった。あなた方はイスラエルの地について、父がついブドウを食べたので子供の歯が浮くというこのことわざを繰り返し言ってるが、一体どうしたことか。意味わかりますか？お父さんがその酸っぱいものを、酸っぱいブドウ酒を飲んだブドウを食べたので、その子供の歯が浮くって、酸っぱいの食べたら歯が浮く感じしますよね。うおーっていう。だからお父さんが罪を犯したら子供がその罪を負うみたいな。そういうことを言ってますねって。これはどういうことですかっていうふうに主は言ってるわけですよ。なんたることかと。私は誓っている神である主の御告げ、あなた方はこのことわざをイスラエルでもう決して用いないようになる。そんなことないって。見よ、その、すべての命は私のもの。父の命もこの命も私のもの。罪を犯したものはそのものが死ぬ。もし正しいものなら、その人は公義と正義とを行い、丘の上で食事をせず、丘の上っていうのはその、偶像が祀られているところです。高いところ。イスラエルの家の偶像を仰ぎ見ず、隣人の妻を汚さず、触りのある女に近寄らず、誰をも虐げず、七物を返し、物をかすめず、飢えている者に自分の食物を与え、裸の者に着物を着せ、利息をつけて貸さず、氷を取らず、不正から手を引き、人と人との間を正しく裁き、私の掟に従って歩み、誠をもって私の定めを守り行う。こういう人が正しい人で必ず生きる。神である、主の御告げ。しかし彼が子を産み、その子が無法者で人の血を流し、先に述べたところの一つさえ行わず、これらのことをしようともせず、帰って丘の上で食事をし、隣人の妻を怪我し、乏しい者や貧しい者を虐げ、物をかすめ、七物を返さず、偶像を仰ぎ見て、忌み嫌うべきことをし、利息をつけて貸し、氷を取るなら、こういう者は果たして生きるだろうか。彼は生きられない。自分がこれらすべての忌み嫌うべきことをしたのだから、彼は必ず死に、その血の責任は彼自身に帰する。意味わかりますね。それ、お父さんがいい人で、神の前に正しい人で、息子がそうじゃないんだったら、その父親は、その正しさによって生き、その息子は、その不誠実によって死ぬんですよ。14節、しかし彼が子を産み、その子が父の行ったすべての罪を見て反省し、そのようなことを行わず、丘の上で食事をせず、イスラエルの家の偶像を仰ぎ見ず、隣人の妻を汚さず、誰をも虐げず、七物を留めておかず、物をかすめず、飢えている者に自分の食物を与え、裸の者に着物を着せ、卑しいことから手を引き、衣食や氷を取らず、私の定めを行い、私の掟に従って歩むなら、こういう者は自分の父の咎のために死ぬことはなく、必ず、生きる。彼の父は虐げを行い、兄弟のものをかすめ、良くないものを自分の民の中で行ったので、彼は確かに自分の咎のために死ぬ。おじいちゃんがいい人、お父さんは悪い人、自分はその自分のお父さんの悪いものをこう見て、その、こういう風にならないようにしようって神にしたかったんですよ。生きるのはおじいちゃんとこの息子です、その一番下のものです。で、神の前に正しく行わなかったのはそこで死ぬんです。で、自分がどう生きるかです、結局。でも、往々にして、その自分の親というか、その自分がその神の前に正しくないと、自分の子供たちに正しいことを教えることができないんですよ。でも、そんな中でも、もし自分の息子たち、もしくはその孫たちが、神に向かってその叫び求めるなら、神はその人たちを助けますよ。そして恵みを仙台にまでも及ぼしますよ。結局自分がその神の恵みを受けるか、そして流すか、もしくは受けないか、止めるかです。そういうことです。新命記に戻りましょう。新命記の5章。11節、3つ目の、実戒です。実戒のうちの3つ目。あなたはあなたの神、主の皆を乱れに唱えてはならない。主は皆を乱れに唱える者を罰せざるには置かない。主の皆を乱れに唱えてはならないって。これだったらできそう？ヤウェイ、ヤウェイ、ヤウェイみたいに言わないみたいな。でも、主の皆を乱れに唱える。乱れに唱えるっていうのは、英語だと in vain です。無駄にしてはならないって。意味なく使ってはならないって。私たち言うときあるんですよ。教会で育ってると。しようとかつって。神に対してなんか、誓ったりするんですよ。誓うなって言われてる。私はクリスチャンですって。クリスチャン、クライストライク。キリストのようなものですよ。乱れに唱えない方がいいよって。意味なく、その言うなって、主よと言いながら主に従ってないんだったら、 しようじゃないですよ。自分をよく見せたいんですよ。自分がその霊的な、なんていうのかな、巨人みたいに見てほしいんですよ。私牧師ですって。牧師ってすごいでしょうって。牧師だからね、私は。皆さんとちょっと違うんだよ。1日24時間あるけども、20時間ぐらい祈ってるしね。そういうふうに見られたいんですよ。そういう肉の性質が自分にあるんですよ。そうやって私はその主にあって、私は素晴らしいんですということを見せたいんですよ。意味ないんですよ。それは。私がやってることは。主のみんなに対して、ものすごい失礼なことをやってるんですよ。私はイエス・キリストに従っていきます。私はクリスチャンですと言いながら、毎日の生活の中で全くイエス・キリストのことを思い起こさないという日があったりするんですよ。ああ、忙しい、忙しいとか言って、ああ、今日一日忙しかった、ああ、疲れたとかつって。主の名を、乱れに、意味なく、無駄に、してはならないんですよ。主よ、主よというものが、御国に入るわけじゃないってイエスも言いましたよ。身を結んで愛するという。その身を残す。そういうものに神の国が与えられるって。これもめっちゃ基準高いですよ。三つ目の。四つ目。十二節。安息日を守ってこれを聖なる日とせよ。あなたの神、主が命じられた通りに、六日間働いてあなたのすべての仕事をしなければならない。しかし七日目はあなたの神、主の安息である。あなたはどんな仕事もしてはならない。あなたもあなたの息子、娘もあなたの男奴隷や女奴隷もあなたの牛、ロバもあなたのどんな家畜もまたあなたの町囲いのうちにいる在留異国人もそうすればあなたの男奴隷も女奴隷もあなたと同じように休むことができる。あなたは自分がエジプトの地で奴隷であったこと、そしてあなたの神、主が力強い御手と伸ばされた腕とを持ってあなたをそこから連れ出されたことを覚えていなければならない。それゆえ、あなたの神、主は安息日を守るようあなたに命じられたのである。安息日を守りなさい。ここに書いてある文面通りに安息日に守れる人は日本にいません。だって忙しいもん。車乗った時点で終わりです。イスラエルに行くともしかしたらその環境上できるかもしれませんね。土曜日、金曜日の日没から土曜日のその日没まで、その基本的にお店全部閉まるんですよ。公的なそのバスとか全部止まるんですよ。どこも行けないんですよ。そういう中だったらもしかしたらこれ守れるかもしれませんね。でも、安息日って何かっていうのをまず考えないといけないんですよ。ここに書いてあるのは、安息日には、15節、あなたは自分がエジプトの地で奴隷であったことを覚えていく。その思い出すことを覚えている。あなたの神、主が力強い御手と伸べられた腕と思って、あなたをそこから連れ出されたことを覚えていなければならないって。だから安息日には全ての仕事を休んで、自分の心と思いを神に向けるというのが安息日なんです。何もしないでダラダラしてなんかウェーっとやってるっていうのが安息日じゃないですよ。ベッドに転がってればいいっていうのが、それが安息日じゃないですよ。そんなんだったら誰でもできますよ。やりたいですよ。一日のうち、一日だらだらさせてくださいって。わーって何もしないで、おーとか。猫とかこんなの撫でながら、おーと。神はそれを安息日と呼んでないんですよ。神を信頼して、私はこんな奴隷の状態にあったなんて、罪に囚われてたなんて。でもそこから力強い御手を持って私を救い出してくださったって。イエス・キリストを私の代わりに十字架にかけて、イエス・キリストが苦しまれて死んでくださった、そのことによって、それを信じる信仰だけで私は正しいって認められるんだって。そしてこの自分のその罪の連鎖から、その鎖から私を解き放ってくださったって。神をありがとうございますって。それを覚えるのが安息日ですよ。確かに、安息日を守るということだ、ことが、なんかその、やらないといけないとかっていう、そういうわけではないっていうのは、私たち学んでる通りですよ。だってクリスチャンだから、新約に来てるから、安息日ってないんでしょうと。ローマの14章も今日ここ、今全部読まないですけど、もしよかったら全部読んでください。安息日とか、その食べ物の食物規定について書いてあります。ローマの14章、今開けなくていいです。5節と6節。ごめんなさい、ちょっと待ってくださいね。ローマの14章です。ローマの14章。5節と6節。ある日を、他の、日に比べて大事だと考える人もいますが、どの日も同じだと考える人もいます。それぞれ自分の心の中で確信を持ちなさい。日を守る人は主のために守っています。食べる人は主のために食べています。 なぜなら神に感謝しているからです。食べない人も主のために食べないのであって神に感謝しているのです。でここでその問題になっているのはローマの14章の一節に書いてあるんですけど、そのあなた方は信仰の弱い人を受け入れなさいって。だから食物規定でその肉を食べてはいけないというふうに言われてるから食べてもいい肉はあるんですけど、その野菜しか食べないっていう人がいますねって、ローマのその、クリスチャンの中で。でそれはその信仰がいい悪いじゃなくて、信仰が強いとか弱いのその良心の話をしてるんですよ。神の前にそのなんか肉を食べると自分は罪を犯しているように感じてしまうんであれば食べなくていいんですよ。信仰が弱い人っていうふうに言って、別にそれを裁いてるわけじゃないですよ。でもその信仰が強いという、別にそんな何食べてもいいんだよっていうか、豚肉食べたらいいじゃないって、私は沖縄で育って好きなんですよ豚肉。だから何だって思っちゃうんですよ。確信を持ってそれをやればいいんですよ。神に対して感謝して、ある日が大切だって思ってる人もいますって。だからその土曜日に礼拝をするところもありますよ。だからって言ってそれが悪いわけじゃないんですよ。当たり前ですけど、日曜日に礼拝するところもありますよ。私たちもほとんどの人たちが日曜日休みだからです。その最大公約数を取りたいんですよ。みんなで礼拝したいから。もし私たちのほとんどの人たちが月曜日が休みだったら月曜日に礼拝をします。水曜日が休みだったら水曜日に礼拝します。でもそのある人はその信仰のその弱さによって、いい悪いではなく、土曜日じゃないといけないというふうに考える人たちもいます。いつでもいいじゃないかとパウロが言ってるわけです。そしてその14章の15節、もし食べ物のことであなたの兄弟が心を痛めているなら、あなたはもはや愛によって行動しているのではありません。もしくはその日によってね、なんであなた日曜日にやってるんだ、なんで土曜日にやってんだ、そんなんでそのいがみ合うなって、キリストが代わりに死んでくださったほどの人をあなたの食べ物のことで滅ぼさないでくださいって。もしくはいつ礼拝するかによって滅ぼすなんて関係ねえだろうと、そんなもんでいつでもいいんですよ。むしろ安息日というのは、私たちその新約に生きるのであれば毎日安息日であるはずですよ。実本当のその安息日というのはどういう日かっていうと、すべてのその忙しいのを休んで心と思いを神に向ける日だからです。毎日私たちはイエス・キリストが私に対して何をしてくださったかということを思い巡らして神に感謝すべきですよ。安息日を守るとか、そういうのから私は自由にされてますというのであればなおのことですよ。この四つ目を一つ守って念の一つにしますか。安息日を守りなさい。戻ります。申命記の5章の16節、5つ目です。あなたの父と母を敬え、あなたの神主が命じた通りに。それはあなたの弱いが長くなるため、またあなたの神主が与えようとしておられる地で幸せになるためである。あなたの父と母を敬いなさい。これを取りますか。親だから余計にできないね。親に対してなんか余計厳しかったりするんですよ。自分もできないくせにね。あなたの父と母を敬えって。その人がクリスチャンだろうとクリスチャンじゃなかろうと。その人が私、自分にとって良い父であろうと、良い母であろうと、悪い父であろうと、悪い母であろうと関係なく、神に従って父と母にを敬いなさいというのがこの律法です。六つ目。殺してはならない。あ、これはいけそう。だって人殺さないもん。でもイエス様は何て言ったんですか。殺してはならないって聞いてますねって。でも心の中でその腹を立てるものは裁かれるって、腹立てたことある人います？人殺しというのが基準なんですよ。で、殺してはならないっていうのは確かに人殺したりしないですよ。心の中に人もいないと思いますよ。でも心の中で腹立てたらそれと同じだって。無理です。一日に何度もそういう意味で腹を立ててますよ、私。自分の家族に対しても、自分の周りの人たちに対しても、腹立ってますよ。なんでこうするんだよって。普通こうだろとかって言う。腹立ててるんですよ。会員してはならない。あ、これもいいかも。不倫してはならないだから。でもイエス様は何て言ったんですか。異性を見て、その異性を情欲を持って見るんであれば、それは会員と一緒だって。あ、この人かっこいい。めっちゃイケメン。 おー、めっちゃ可愛いな、この子、とかって。何が、その、情欲を持って見るという定義かっていうのを教えてあげます。教えてあげます。偉そうにね。教えましょう。分かっちゃいます。僕もそれ、学んだから。セカンドルックって言うんですよ。二度目見たら、情欲を持ってるんですよ。もう一発目、目に入ってくる、飛び込んでくるのはしょうがないです。もう、これ不可避だから。でもね、もう一回見たくなるんですよ。ああ、とか。ああ、つって。ああ、見ちゃいけないとか言ってくるの。ああ。二度見したら、情欲を持ってるんですよ。みんなちょっとふふって言ってるってことは、ちょっとね、打ち当たりするってことですね。会員って言ってるんですよ、イエス・キリスト。不倫だって。だってその人自分のその妻になるか自分の夫にならない人でしょ、どうせ。どうせって。他の人の妻になる人、他の人の夫になる人ですよ。会員なんですよ。これもまた基準が高いです。あなたの隣人に対して偽証してはならない。嘘ついたことのない人。はい。もうこれ以上言いません。21節。あなたの隣人の妻を欲しがってはならない。これだったら何とかいけそう。あなたの隣人の家、畑、男奴隷、女奴隷、牛、ロバ、すべて。でも基準がまた高くなります。あなたの隣人のものを欲しがってはならない。欲しいって思ったら終わりです。立法というか、その神の基準ってのはむちゃくちゃ基準が高いんですよ。でしょ？この10個の中のうち1つ取っていいよって言われてもちょっと困りますね。何1つとして私は少なくとも。皆さんはどうかわからないですけど。クリアできるもの一つもありません、私の中に。だから感謝してるんですよ、神に。私はそこで、はい、ダメーって言われて、はい、滅び、はい、地獄、さよなら、またねーとかって、またねーっていうのも、またにもないんですけどね。言われて私が滅ばないように、私を、こんな私を神が愛してくださって、私は罪があるから、神の基準から思いっきり外れてるから、私が滅んでしまわないように。イエス・キリストを十字架にかけてくださったんです。そしてこれをコツコツコツコツ行うことによって正しいと認めるのではなく、私はこれを一つも行いませんって、私には本当に神のその基準に照らし合わせて罪がたくさんありますって、何一つとっても正しいものはありませんって、こんな私のためにあなたがあなたの御子である一番大切なイエス・キリストを与えてくださったんですね、ありがとうございますって、この方を信じますって、信じるのであれば私を正しいと認めてくださるなんて本当にありがとうございますというのが私の心の中にあるものですよ。私は牧師だから正しい、そんなことないですよ。私が正しいんだったらイエス・キリストが十字架で苦しんで死んでくださったということは全くの無駄です。私に必要だからイエス・キリストは苦しんで死んでくださったんですよ。あなたに必要だからですよ。自分は悪いところ一つもないっていうんであれば、イエス・キリストが、神が一番大切な御子を私たちにその世にくださったということは全くの意味のないことですよ。誰かが頑張って正しいことをできるのであれば、神は無駄にイエス・キリストを殺したんですよ。そんなことないですよ。誰一人とっても、神の基準に照らし合わせたら、正しいっていうふうに言える人は一人もいないんですよ。そのままだと全ての人が滅ぶんですよ。神はでもそれをノーって言ったんですよ、それに対して。それはダメだって。それはまずい。その愛してるからですよ、私たちも。私なんかのことを。決して正しくないですよ、神に対して、私は。それを神の恵みって言うんですよ。恵みの定義は、何度も聞いてますね。良いものを受ける資格のないものに、神が良いものを与えるというのが恵みの定義ですよ。ああ、恵まれたっていうのは。私はこんな素晴らしいものを受ける資格がないのにもかかわらず、神は良いものを与えてくださった。これが恵みの定義ですよ。ザ・恵みですよ。イエス・キリストという恵みを、良いものを私は受ける資格一つもないですよ。神に逆らってばっかりなんですもん。神を信じる前は、なおのこと、今でさえ罪を犯しますよ、神に従いなくて。そんな私のために、神は一番大切にイエス・キリストを私に与えてくださったんですよ。神の恵みと、これがイエス・キリストの福音ですよ。これを聞いてイスラエルの人たちはこう言いました。22節から、これらの言葉を主はあの山で火と雲と暗闇の中からあなた方の全会衆に大きな声で告げられた。 この他のことは言われなかった。主はそれを二枚の石の板に書いて私に授けられた。あなた方が暗黒の中からのその御声を聞き、またその山が火で燃えていた時に、あなた方、すなわちあなた方の部族のすべての頭たちと長老たちとは私の元に近寄ってきた。そして言った。私たちの神、主は今ご自身の栄光と偉大さとを私たちに示されました。私たちは火の中から御声を聞きました。今日私たちは神が人に語られても人が生きることができるのを見ました。今私たちはなぜ死ななければならないのでしょうか。この大きい火が私たちを舐め尽くそうとしています。もしこの上、なお私たちの神、主の声を聞くならば、私たちは死ななければなりません。一体肉を持つ者で、私たちのように火の中から語られる生ける神の声を聞いて、なお生きているものがありましょうか。あなたが近づいて行き、私たちの神、主が仰せになることを皆聞き、私たちの神、主があなたにお告げになることを皆、私たちに告げてくださいますように。私たちは聞いて行います。だこれらのことを、恐れたんですね。神のその声を聞いて。わー、恐ろしいって。怖かったんですよ。そういう意味で。そしてその恐れ多いというのがあるんですよ。神の前に。畏敬の念、畏怖する念っていうのが。だからもう私たちもこれ以上もう聞けないです。恐ろしくてって。もう、畏怖してるんですよ。畏敬の念で。だから、モーセさん、あなたがその、言ってくださいって。聞いてくださいって、私たちの代わりに。でも、その聞いたことを私たちに全部伝えてくださいって。私たちはそれを聞いて、それを行いますからって。民の反応です。それを聞いて神はこう言ってます。28節。主は、あなた方が私に話していたとき、あなた方の言葉の声を聞かれて、主は私に仰せられた。いいですね。神は聞かれるんですよ、私たちの言葉を。耳を傾けてくださってるんですよ。私たちのことを。私はこの民があなたに話している言葉の声を聞いた。彼らの言ったことは皆、もっともである。どうか彼らの心がこのようにあって、いつまでも私を恐れ、私のすべての命令を守るように。そうして彼らも、その子孫も永久に幸せになるように。神はその、イスラエルの民のために願っているというか、そうあるといいねっていうふうに言ってくれてるんですよ。むしろ懇願してるというか、その彼らの心がこのようにいつもあるようにって、だからあなたの御教えを聞いて行いますって。そしていつまでも私神を恐れて、私神のすべての命令を守るようになりますようにって。で、神は民を祝福したいんですよ、ものすごく。でも民が神に聞き従わないと、神は民を祝福することができないんですよ。だから悲しいんですよ、ものすごく。だから民が自分にその心を向いているようにって、本当にその願いを込めてというか、このコメントをしてるんですよ。そうなるといいねって。私たちも一緒ですよ。私たちが神にその叫び求める、神を信頼して助けてくださいっていうふうに言い続けることを神は願ってるんですよ。神以上にいろんなその自分の興味とかが湧いてきて、そこにそのわーって自分の時間も力も全部使ってしまって、結局神からの、そこでは満足するかもしれないけど、神との関係の中で神が良いもの、一番良いものを与えようとしているその祝福を受け取れないということを、神は嫌なんですよ、神が。神の一番良いもので私たちを祝福したいからです。だからそうあるようにって、神に対して心を開いて。神に心、その耳を向けて、それを行いますっていう、その思いがずっとそこにあるように。30節、さあ彼らに、あなた方は自分の天幕に帰りなさいと言え。その民は帰っていようと。31節、しかしあなたは私と共にここに留まれ。私はあなたが彼らに教えるすべての命令、掟と定めをあなたに告げよう。彼らは私が与えて所有させようとしているその地で、それを行うのだ。で、613あると言いました。その実戒を引くと、603の律法がここで与えられるわけですね。これを守り行いなさい。32節。あなた方は、あなた方の神、主が命じられた通りに守り行いなさい。右にも左にもそれてはならない。あなた方の神、主が命じられたすべての道を歩まなければならない。あなた方が生き、幸せになり、あなた方が所有する地で長く生きるためである。右にも左にもそれてはならないよって、主が命じられたすべての道を歩みなさい。 なぜかというと、あなた方が生きて、そこで幸せになって、長生きするためだって。神はなんかその、私たちを支配して、その、自分たちが神に対して、それ向かって生きていることを喜んでるんじゃないんですよ。おうおう、私を、そう、あがめろ、あがめろ、みたいな感じで。神が、私ってすごいでしょ、とかって。そういう神じゃないんですよ。私が神だったらそうですよ、多分。僕はもっと褒めてってなるから。褒められたいから。もっと注目を浴びたいから。でも神は、そうじゃなくて、なぜ神が神に対して、ご自分に対して従ってほしい、従ってっていうふうに思ってるかというと、なぜかというと、神がそのことによって民を祝福したいからですよ。イエス・キリストはこの地上に来られた時に、神の御子であられる方であるのにもかかわらず、ご自分が神だとかって言って、人々をその弟子たちに自分に仕えさせなかったんですよ。むしろ何をしたかというと、十字架で苦しんで死んでくださったんですよ。人に救いをもたらすためにですよ。愛する人、日々と私たちを、その滅びから救い出して、私たちに救いを与えるためにですよ。神は民に従ってほしいんです。私たちに従ってほしいんです。自分が偉くなるためじゃないですよ。もうすでに偉いから。私たちを祝福してほしい。私たちを祝福したいんですよ。私たちに祝福されてほしいんです。良いもので満たしたいんですよ。それが神です。旧約時代には、この民と神との関係っていうのは、こういうその律法を守り行うということで、民と神とのその関係っていうのが保たれて、神からの祝福が民に行きました。それがその図式です。で、だからその律法をないがしろにしたり、神を恐れないで、神に従わないでいると、その神との関係が断たれて、祝福が断たれて、民が弱くなるんですよ。イスラエルの民もそうでした。その、荒野での40年の間もそうだったし、イスラエルの国が立って、ダビデが治めて、ソロモンが治めて、そしてその後二つに分かれていく、その全ての過程においてそうですよ。彼らが、彼の心が神に向いている間、神に聞き従っている間、神を祝福するんですよ。で、イスラエルは栄えて強いんですよ。でも彼らのその民の心が神から離れてしまうと、神はその祝福したいんだけども祝福できないので、この関係が断たれるから。彼らは弱くなって負けるんですよ。でも今日の詩編で読んだみたいに、何度でも、何度でも、何度でも、律法を守り行えないイスラエルが神の前に出て、ごめんなさいって悔い改めたときに、神はそれをすべて許したんですよ。もう何度も、何度目だよこれっつって。仏の顔も三度までって思って。心狭いっすね、仏さん。神と比べられるもの、人なんかいないです、それが。何度でも、何度でも、何度でもです。神がその恵みとして、私たちが生きている限り、何度でも、何度でも、何度でも、神許しません。本当に悔い改めて神の前に出るんであれば。そしてその恵みによって、私たちに、イスラエルの民にそうだったように、もう一度神との関係を築き上げるという再スタートをさせることを神は許可しません。その律法というのがイスラエルの民を特別な民としました。神との関係が与えられているという意味で。そういう意味でその救いというのはイスラエルの民に限定されていました。プラス、ルツとかね、例えば。そのイスラエルの民を通して神のその掟とか定めとかを知って、それをその守っていく、そしてそのことによって神との関係が与えられる人にその救いというのは限定されていました。昔は、昔というかその旧約の時代はです。でも新約ではイエス・キリストがこの制約をイスラエルの民に限定してた救いというのを外してくれたんですよ。キリストを信じるすべての人が律法を持っている持っていない関係なく、そのイエス・キリストを信じる信仰によって正しいって認められるという救いを、福音をもたらしてくださったんですよ。次まで行きましょう。申命記の6章1節、これはあなた方の神主があなた方に教えようと命じられた命令、掟と定めである。あなた方が渡っていって所有しようとしている地で行うためである。それはあなたの一生の間、あなたも、そしてあなたの子も、孫も、あなたの神、主を恐れて、私の命じるすべての主の掟と命令を守るため、またあなたが長く生きることのできるためである。 イスラエルよ、聞いて、守り、行いなさい。そうすれば、あなたは幸せになり、あなたの父祖の神、主があなたに告げられたように、あなたは父と蜜の流れる地で、国で大いに植えよう。四節五節っていうのは、ヘブライ語ではシュマーっていうふうに言われている、イスラエル、ユダヤ人の間ではシュマーって言われている、一番大切だっていうふうに言われている、命令です。イエス様も実際そのように言ってますね。これが一番大切な戒めだって。四節、聞きなさい、イスラエル。主は私たちの神。主はただ一人である。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くしてあなたの神、主を愛しなさい。私が今日あなたに命じるこれらの言葉をあなたの心に刻みなさい。これをあなたの子供たちによく教え込みなさい。あなたが家に座っている時も、道を歩く時も、寝る時も、起きる時もこれを唱えなさい。これを印としてあなたの手に結びつけ、記章として額の上に置きなさい。ユダヤ人たちがここにこのぐるぐる巻いているのを見たことがある人もいるかもしれないし、ここにこういうなんかものをつけているのがあると思いますけど、それはこれが書いてあるんですよ。あなたの神を一人で、一つで、一人で心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くしてあなたの神、主を愛しなさいっていうのが書いてあるわけです。律法を守ることにおいて、神を愛するということを抜きにすると、私たちは即座に破綻します。そして飛んだします。なんでこんなことを守んないといけなくなんだよっていうふうになるからです。律法を守り行うには、私たちは神を愛するということを学ばないといけないです。しかも、心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くして愛するんですよ。心を尽くし、お腹空いたなとか、暑いな、寒いなとか。心尽くしないでしょ、皆さん。心を尽くすんですよ。精神を尽くす。精神。All of your soul. 魂です。魂を尽くして。力を尽くして。神を愛するっていうことを追求するんですよ。それが一番の大切な戒めだって。イエス様もそれも言ってます。そしてこれらの言葉をあなたの心に刻みなさいって。心に刻めって。しかと覚えておきなさい。神はただお一人で、私たちはその神を心を尽くし、精神を尽くして、力を尽くして愛するんだということをしかと心に刻みなさい。で、7節ではその子供たちによく教え込みなさいって。子供を持つ親の責任ですよ。そしてどこにいるときも何をしていてもこのことを覚えていなさい。実節から以降っていうのは、少し読みましょう。あなたの神、主があなたの先祖、アブラハム、イサク、ヤコブに誓われた地にあなたを導き入れ、あなたが建てなかった大きくて素晴らしい町々、あなたが満たさなかったすべての良いものが満ちた家々、あなたが掘らなかった掘り井戸、あなたが植えなかったブドウ畑とオリーブ畑、これらをあなたに与え、あなたが食べて満ち足りるとき、あなたは気をつけて、あなたをエジプトの地、奴隷の家から連れ出された主を忘れないようにしなさい。あなたの神、主を恐れなければならない。主に仕えなければならない。皆によって誓わなければならない。他の神々、あなたの周りにいる国々の民の神に従ってはならない。あなたのうちにおられるあなたの神、主は妬む神であるから、あなたの神、主の怒りがあなたに向かって燃え上がり、主があなたを地の表から根絶やしにされないようにしなさい。で、16節にあるのは、そのマサっていうのは、そのもしくはメリバですね。水がないよって言って神に文句言ったんですよ。で、神を試みたんですよ。争ったんですよ。そういうのにしてはいけないって。で、20節。後になってあなたの息子があなたに尋ねて、私たちの神、主があなた方に命じられたこの里地と掟を定めとは、どういうことかと聞くなら、あなたは自分の息子にこう言いなさい。私たちはエジプトでパロの奴隷であったが、主が力強い御手を持って私たちをエジプトから連れ出された。主は私たちの目の前でエジプトに対し、パロとその全家族に対して大きくてむごい印と不思議と行い、私たちをそこから連れ出された。それは私たちの先祖たちに、誓われた地に私たちを入らせて、その地を私たちに与えるためであった。それで主は私たちがこのすべての掟を行い、私たちの神、主を恐れるように命じられた。それは今日のように、いつまでも私たちが幸せであり、生き残るためである。 私たちの神、主が命じられたように、御前でこのすべての命令を守り行うことは、私たちの義となるのである。正しい。その約束の地でその祝福されていくんですよ、今度は。で、自分がその盾もしなかった大きな町に住んであったり、その自分が満たしもしなかった良いものでその家々が満たされて、自分が掘らなかった掘り井戸があって、植えなかったブドウ畑とオリーブ畑が与えられるときには気をつけなさいよって。一つのものを私たちその手に入れるまでは必死こくんですよ。おー、助けてください、助けてくださいって。でもそれなくなったときに、あ、そう、ごめんなさい、それを手に入れたときに、私たちあぐらかくんですよ。はい、もう大丈夫。大丈夫、大丈夫。神に助けを求めなくても、あとは自分でやっていけます。あと自分でやっていけるんですか？さっきの10回覚えてますか？その一つとして自分でやっていけるんですか？でも忘れるんですよ。喉元すぎると何とやらで。神を求めること、神に従うこと、忘れてはならないって。自分の願っているものが手に入ったところで、そこで神に従うというのは終わらないんですよ。神は一番最後に最終的に私たちに与えたいのは次の世界の天の御国ですよ。そこに、その角に入るまで、その門をくぐるまで、忘れちゃならないんですよ。神に従うこと。でもその一番の鍵となるのは、神を愛するということです。神を愛するには、何が必要だと思いますか？神の愛を知るということです。ルカの7章の47節には、これ読まなくていいですけど、あ、ごめんなさい、開けなくていいですけど、読んでください。開けなくていいです。読んでください。少なくしか許されなかったものは、少なくしか愛せないって書いてあります。逆に言うと、多く許されたものが多く愛するんですよ。どれだけ私が神に許されたかというのが、どれだけ私が神を愛するかというものに、直結するわけです。これだけ許されたんだったら、これだけ神を愛そうとなるんですよ。少ししか許されてなくて、少ししかその自分が許されたという自覚がなければ、神に従うっていうことをしないんですよ。恩を何も感じないからです。感謝もそこにないからです。ああ、こんなによくしてもらったから、ああ、この人に対してよくしてあげようって思うじゃないですか。人間とのそのやりとりでもそうですよ。ああ、こんなによくしてくれたんだから、私もこの人によくしてあげたいなって。全く同じですよ。神に対して、どれだけ神が私たちに良くしてくれて、私をどんだけ許してくれたかっていうのが分かれば分かるほど、神を愛したいってなるんですよ。神が愛してくれたからです。神にどれだけ許されたかっていうのが、神をどれだけ愛するかっていうそのもののバロメーターですよ。自分の罪っていうのがいかに腐ってて、自分の罪っていうのがいかに自分をその滅びに導こうとしていて、いかに自分がその永遠の観点からしてやばかったかっていうのが分かれば分かるほど、神の愛の、神の許しの、そのありがたさっていうのに気がつくんです。それはもう一生かけて学んでいくしかないんですよ。どれだけその自分の罪が汚かったかっていう。そしてどれだけのものを犠牲を払って、どれだけ痛い思いをして、神が私たちのために、その犠牲をイエス・キリストを与えてくださったかっていうのが分からないと。神を愛するってところにはいかないんですよ。第一ヨハネの5章の3節には、じゃあ神を愛するっていうのはどういうことかなんですけど、神を愛するとは神の命令を守ることだと書いてあります。神がこんなに愛してくださったんだから私は神を愛したいってなるんですよ。そしたら神を愛するということはどういうことなのかなってなってくるんですよ。神を愛するっていうのは神の命令を守ることなんですよ。神の命令っていうのはじゃあ何かというと、同じ第一ヨハネの3章の23節によると、神の命令とは私たちが御子イエス・キリストの御名を信じ、キリストが命じられた通りに私たちが互いに愛し合うことだと書いてあります。でイエス・キリストの御名を信じるんですよ。イエス・キリストの御名、神は救い、神は救われるということです。そういう意味です。イエスっていうのは、イエスを。それを信じるんですよ。イエス・キリストの御名を。そして互いに愛し合うんです。マタイの22章の37節ではイエス様はこう言ってます。神を愛するっていうことと、隣人をあなた自身のように愛するということ。それは、立法全体と預言者、つまり旧約聖書が、この二つの戒めにかかってるって。神を愛して、人を愛してるんであれば、すべてを守ることになるんですよ、立法全体を。じゃあ、なぜ神の戒めを守るか。神を愛するからです。なぜ神を愛するか。愛されたからです。神を愛し、人を愛するという動機は、神がこんなに私のことを愛してくださったという、その神の愛へ、 であったり、神の恵みへの気づきです。それがないと、神を愛することなんか絶対できないです。奉仕してても神を愛してないことはいくらでもできます。賛美してても神を愛してないことはいくらでもできます。教会に来てて神を愛してないこといくらでもできます。常に私たちの動機を探られる必要があります。神を愛してるだろうか。神のためにと言いながら自分のためにやってないかな。神を愛するということはその命令を守ることです。さっきの実会を思い出してください。これ終わってさようならってここからあそこが出た瞬間から始まるんですよ、本番。ここで完結しないでくださいよ。毎日の生活の中であれやるんですよ。って言われると辛いんですよ、めっちゃ。ものすごく重いんですよ、おーって。私の首毛を追いやすく、その荷は軽いからです。嘘つけって言いたくなるんですよ。めっちゃ重いやんけって。さっきの第一骨の五章の三節。神を愛するとは、神の命令を守ることです。その命令は、重荷とはなりませんと書いてある。重荷にならないんですよ。なぜか。なぜなら、神によって生まれたものは世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。世に勝つ者とは誰でしょう？イエスを神の御子と信じる者ではありませんか？信仰っていうのがキーワードです。イエス・キリストを信じる信仰。イエス。神は救い、神は救う。神が救ってくださるということを信じるから、重荷にならないんですよ。こんな私が神に従えないんだけども、こんな私が神に従えるようになっちゃうんだって、神の力によって。精霊が助けるんですよ。自分のその肉の思いを殺すんですよ、肉。ああ、精霊が。で、精霊がなんかその力となって、自分の内側に与えられて、神の霊によって愛するっていうことを、その、おお、愛したいっていう、愛するぞーっていうその力になるんですよ。ローマの5章の5節、この希望は失望に終わることはありません。なぜなら、神の愛が精霊によってあなた方に注がれているからです。注がれるからです。精霊が私たちに神の愛を注ぐんですよ。私たちにはないんですよ。どんなに頑張ってもその愛を、その、注ぎ出すことできないんですよ。その、潰して潰して油も出てこないんですよ。もともともうカラッカラだから私たち。注がれるもんなんですよ、神の愛っていうのは。頑張って愛するんじゃないんですよ。頑張って求めるんですよ。そしたら与えられるんですよ。神が恵み深いからです。神が私たちを助けてくださるんですよ。その神の恵み深さにすがるという。神が私たちを助けてくださって、その精霊によってその力が与えられるって、その霊っていう風になるとちょっと理解に超えてしまうんですけど、でもその内側に腹の深いところにその精霊っていうのが与えられるとその力となるんですよ。神が私たちを助けてくれます。神を愛することも、人を愛することも、神を日常生活の中で忘れないで覚えておくことも、私たちの子供や周りの人たちにイエス・キリストを述べ伝えることも助けてくれます。神、主、ヤウェだけを神とすることも、偶像を作らないで拝まないでいることも、神の皆をみだりに唱えないことも、主の安息を見つけ、日々そこに留まり続けることも、父と母を敬うことも、殺さないことも、勧誘しないことも、偽証しないことも、他の人、盗まないことも、他人のものを欲しがらないことも、全部神は助けてくれます。私にはできないからです。神の約束ですよ。助けるって。自分で頑張れって言ってるんじゃないんですよ。私は。聖書。聖書は。聖書に書いてあること以外言わないんですから。私がその世の中のその対処法みたいなことを教えたところで、そんなんちゃんちゃらおかしいって鼻で笑ってください。私よりも社会経験ある人いっぱいいますから、ここに。私よりも能力のある人いっぱいいますから。私がそんなこと言い始めたら鼻で笑ってくださいって。千代さん変だよって。へへへって。でも聖書に書いてあるんですよ。神に頼ったら絶対に助けるって。私はあなた方のことを見捨てず捨てないって。だから声を大にして言いたいんですよ。自分で頑張るんじゃないんですよ。10個の中の1個でも守れるんですか？頑張ったところで。私は無理ですよ。神の前に降参して、神に助けてくださいって求めるんです。 そしたら神が助けてくださるんだっていうその信仰によって、その神の命令っていうのは重荷にならないんです。神が追うからです。私たちは新約に生きています。新約っていうのは、もう今は開けませんけど、エレミアの31章の31節、ヘブルの8章の8節、31、31、88に書いてあります。ぜひ読んでください。でもこう書いてあるんですよ。私は神、私の律法を彼らの思いの中に入れ、彼らの心に書きつける。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くして、あなたの神主を信じ、主を愛しなさい。私は今日あなたに命じるこれらの言葉をあなたの心に刻みなさい。でも新約は神が私の心に刻んでくれるんですよ。神がただ一人だって。神を愛するんだって。そして人を愛するんだって。それを刻んでくれるんですよ。どうやって？神がその愛を私たちに示したんですよ。神が私たちに、私をこんなにも愛してくれるから私は神を愛したい。神を愛するってことは神の命令を守るんだって。でも、その命令を守れない自分がいるって。であるにもかかわらず私が神に叫んで求めるときに神はその罪を許し、その命令に従うだけの力、精霊を与えてくださって、そのことをその成し遂げさせてくださるって。ああ、ありがたいって。この神に従っていきたい。神を愛したい。そうやって刻みが入ってくるんですよ。どんどんどんどん。そして深くなるんですよ、その刻みが。一発でドカンつってその刻みが入るわけではなく。それに許された時にガンって入ってくるんですよ、まずは。その後さらに深く、さらに深く、神を愛するんだよ。神を愛するんだった。神は一人だった。心を尽くして、思いを尽くして、力を尽くして、この神を愛するんだっていうことを神が刻んでってくれるんですよ。僕は頑張るんじゃないんですよ。ゴリゴリゴリゴリ。神を愛しましょうとかって言って、こういうなんか、標語みたいなのを人参ぶら下げる、ね、馬みたいにこうやって歩いてたら、変な人ですよ。やめてくださいね、そういうの。私クリスチャンですとかって、こうやってやらないでくださいね。刻むんですよ。神がですよ。タトゥーとかやらないでくださいよ、神を愛するとかつって。心に届いてませんから、全然、それじゃ。神がやるんですよ。そして神を求めるんですよ。そうやってる、そう思ってるのは分かってるんだけどもできないんですよ。そしたらもっと求めるんですよ。そしたら神が刻むんですよ。そしてそこにありがとうっていう言葉が、その思いが、神に対するありがとうっていう感謝が与えられるんですよ。そしたら神を愛するようになるんですよ。そしたら神に従うようになるんですよ。神に従おうとすれば従おうとするほど、従いない自分を見つけるんですよ。そしたらまた神に頼るんですよ。そしたら神が助けてくれるんですよ。ああ、ありがとうってなるんですよ。またまた、さらに、神に従おう、従おうってなるんですよ。これの繰り返しですよ、クリスチャンライフっていうのは。だから、イエス・キリストに従うってこと、神に従うってことは、重荷にならないし、立法主義的にこれやらないといけないから、教会に行かないといけないから、聖書を読まないといけない、聖書を読まないと、治療さんに怒られるから、その祈ってないと、後で何て言われるか分かんないからとかって言って、その牧師の顔とか、ああ、怖いな、怖いなって言って、従っていくのは大変ですよ。そして、いつの間にか、その、自分じゃない自分の仮面をつけて教会に来るようになるんですよ。私いい人。これ以上突っ込まれると怖いから私はもう来ません。今日礼拝には来るけどあとは残りませんよ。そんな教会嫌ですよ。そんな関係嫌ですよ。私できないんですっていうことを堂々と言ってくださいよ。私言ってます。だから私のために祈ってください。私も皆さんのことを祈ります。そうやって愛し合いたいんですよ。私はダメだよねって。あなたも、ああ、ダメだよね、きっとねって。私もダメだもんって。でも神が大、神に頼れば大丈夫だよねって。お互い励まし合いましょうよ、そうやって。自分はできないけど、神にできないことは一つもないんですよ。こんな私を変えることだってできるんですよ、神は。神を愛して、神に従って、その命令に従っていくことが重荷となっていかないっていう、ああ、軽いって。イエス・キリストが全部追ってくださってるのかっていう毎日を過ごしていけますように。そういう歩みをしていけますように。祈ります。天の神のお父さん、あなたの大きな愛や、そのあなたの恵みを本当にありがとうございます。でもそのあなたの愛や恵みについて、まだ私は知りません。すべてを知ったわけではありません。ですから主、どうぞ、ますます、あなたに従うためにも、あなたに従順になるためにも、もっともっとあなたの愛を知りたいです。あなたの恵みを知りたいですから、どうぞお助けください。 その恵みを明らかにしてください。そしてその中で、ますますあなたに従いたい、あなたを愛したいという思いが与えられますように。そのように聖霊によって私たちの心にあなたを愛することを刻んでくださいますように。そしてこのことをあなたが私たちにこの地上での歩みを与えられている期間すべてを使って追求し続けられますように。私たちが互いに励まし合い、互いにイエス・キリストを指し示しながら前進していきますように。ちょっとどうぞ私たちをお助けください。また導いてください。あなたの愛やあなたの恵みをさらに与えてください。お願いイエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。